ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生と番組をお届けしていきます。松倉先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、最近テレビや新聞で健康寿命という言葉が結構聞かれますし、あと健康な高齢者の皆さんを取り上げる番組なんていうのも多くなっているように思うんですが。
そうですね。
健康寿命は平均寿命とどう違うんですか？
はい、平均寿命っていうのはね、今生まれたばかりの0歳児の平均余命、つまり生まれたばかりの赤ちゃんが今後何歳まで生きていけるのかなっていうのの平均値なんですね。で、健康寿命っていうのはですね、健康上の問題がなく日常生活を送れる年齢の平均です。
ああ、そうなんですか。ピンピンコロリを理想とする平均寿命と健康寿命は近ければ近いほどいいということになりますか？
そうですね、実際はですね、男性では平均寿命が81歳約ですけど、健康寿命が72歳ですので9年の差がありますね。女性では平均寿命が87歳で健康寿命が75歳ですので、なんと12年の差があるんですね。
その差は最近縮まっていないんですか？
そうですね、ここ15年でね、平均寿命は3歳ほど伸びていますが、健康寿命の伸びは2歳ぐらいなんですよ。だからその差は縮まってませんね。
そうなんですか。でもなんとか健康寿命を伸ばしたいですね。
政府もですね、健康寿命を3歳伸ばすような目標を立ててますがですね、まあ、3歳とわずかに思いますけど、それを伸ばすのはすごくチャレンジングな、ね、目標設定らしいですね。
具体的な目標というのはどのようになっているんでしょうか？
まあ、3つの柱がありましてね、まず健やかな生活習慣を形成する、2番目はですね、疾病予防重症化予防ですね、3番目がですね、介護予防フレイル対策認知症予防です。
はい、この3つの柱ということなんですね。
はい、
健やかな生活習慣形成とは、健康的な食生活や運動などがそれに当たりますね。
そうですね、具体的にはそうなんですね。ここでのポイントはですね、全ての人という点なんですね。このラジオを聞いている人はですね、もともと健康に関心がある人ですので問題は本当は少ないんですね。ですけどね、運動は全くしないし、スナック菓子やラーメンが大好きでですね、しかも毎日欠かさないといったね、まあ、岩盤不健康みたいな人がですね、人口の約半分いるらしいんですよ。それが問題なんですね。
結構多いですね。でもそういう毎日の習慣というのは後々体に効いてきますよね。
そうですね、テレビでも紹介されてましたけどね、70歳80歳90歳で元気な人ですね。
はい、
大体毎日欠かさずですね、早足散歩などの運動をしてますね。ここで大事なことは、毎日という点でね、雨の日も欠かさないとテレビで紹介されてましたね。私の知ってるライオンズクラブでね、まあ、最長齢に近い87歳っていう先輩がいるんですけどね、毎日欠かさずですね、朝ゴルフ場で100発ドライバーを振ってんですよ。そしてですね、もちろん健康なんですけど、今でも仲間のうちのコンペでね、優勝なんかしてますね。
87歳で100発ドライバーを振るっていうのはすごいですね。
もうね、もうとにかくね、虫にブンブンブンブン振るらしいんですよ。で、それ習慣になってるからね、できるんでね、いきなりやれってもできないですね。
そうですね。それから水泳とかジョギングも有効なんではないですか？
はい、もちろんそうですね。ただね、高齢者の場合ですね、水泳やジョギングは心臓にかなり負担がかかるんですよ。ですから心臓、その始める前にね、心臓に問題がないか一度検査されることをお勧めしますね。 私の知ってるドクターでもですね、スポーツジムで水泳中に心臓発作を起こしてね、亡くなっちゃった先生がいるんですよ。
やっぱりもうある程度の年齢になったら心臓に問題がないのかということをやっぱ検査するっていうことが大事ですね。
そうですね、ある程度っていうのは70歳過ぎたらぐらいですかね、はい。
疾病予防、重症化予防というのは病気にならないようにする、病気になったらなるべく悪化させないようにするということですよね。
その通りですね。ただ年齢とともに新たな病気が出てきますから、はい、例えば一つ予防しても、ね、別の病気が出るって可能性もあるんですね。例えば若い時はね、事故とかね、まあ、自殺なんかも問題ですけど、うん、働き盛りはがんが問題ですね、はい、高齢者になると脳卒中とか肺炎などが命取りになりますね、うん、前から、ね、いつも紹介してますけど、高血圧、糖尿病とか脂質異常症、高尿酸血症などは生活習慣病と呼ばれてですね、生活習慣の影響が大きいんですね、うん。特にですね、高血圧はですね、心筋梗塞、脳卒中の最大の危険因子ですので、はい、診断されたらすぐに治療することが大切なんですね、うんうん。時々誤解している人がいるんですけどね、薬飲むのがちょっととかね、これは血圧の場合はね、薬を飲むことが問題じゃなくてですね、はい、血圧が高い状態を放置することが問題なんですよ。食生活ではね、塩分を控えることが基本ですけど、うん、はい、それだけでですね、血圧の下がるのを待つのはね、非常に危険ですね。
ああ、そうなんですか。糖尿病っていうのも薬が出ますよね。
でも糖尿の場合はね、いきなり薬出さないことも結構多いんですよね。2型糖尿病の場合はね、糖分の制限とか運動でですね、血糖値やヘモグロビン A1C がね、かなり下がりますので、どのぐらい下がるか見てから治療しても手遅れじゃないんですね、
うんうん。ああ、そうなんですね、はい。それからフレイル対策とか認知症対策、これまでも何回かこちらも取り上げてきましたけれど。
そうですね、フレイルっていうのはですね、加齢とともにですね、心身の活力が低下した、いわゆる虚弱の状態ですね、
はい。
で、まあ、健康な状態とですね、日常生活で介護が必要になった状態のちょうど間ぐらいですね、うんうんうん。英語ではフレイリティって言うんですけど、まあ、フレイルになりますとね、次は要介護状態になる可能性が高くなるので、この状態の時にね、予防することが大切なんですね。
うん、予防なんですね。まあ、どういう予防法があるんですか。
まあ、これはね、教科書的な答えをすればね、はい、適度な運動と栄養バランスを取れた食事と社会活動への参加ってこういうことになるんですけど、はい、まあ介護保険の分類からするとですね、要介護になる前の要支援の状態の時が大体これに当たるので、はい、こういう時にね、家族やケアマネージャーなど周りの人がですね、積極に関わってね、本人だけじゃ無理なので、それで軽い運動させたりね、
はい、
食事に気を使ったり、みんなと会話させたりするようなことが大事なんですね。
まあ、本人は思うように体が動かないなと思っていても、フレイルとは気づかないですし、適度な運動と栄養バランスの取れた食事、社会活動への参加といっても、まあ、自分ではなかなかできないと思いますね。
そうですね、こういう状態の時にね、デイサービスを利用するのが効果的だと思いますね、うん。デイサービスでですね、食事もバランス取れてますし、はい、その人に合ったリハビリも提供しますね、うん。そして何よりですね、前の人とお話したりね、歌を歌ったりなんかするのがね、これが孤立させなくてね、社会生活活動への参加になるんですね、うん。またお風呂に入れるのもいいですよね。
あ、そうですね、清潔感を保つということも大事だと思いますが、ただこのデイサービスを利用するには介護保険に入る必要があるんですよね。
そうですね、病気の時に健康保険を利用するでしょ、はい、同じようにね、介護施設を利用するには介護保険に入る必要があるんですね。まずね、市役所で相談してください、
はい。
そうするとですね、市役所で書類が回されましてね、私なんか CG になりますと、 CG 意見書っていう市から見た状態を記入する書類が来るんですね、うん。でそれを記入すると、今度は別に市からね、各家庭にですね、調査員っていうのが来まして、はい、実際の状態がどうなのかなということを観察して、ま書類作るんですよ、うん。この2つの書類を合わせてね、実はコンピューターがね、一時判定するんです。でコンピューターが判定したのが本当に正しいかどうかっていうのをね、
はい、
介護認定審査会っていうのは毎月やってるんですけど、そこでチェックしましてね、まあもう少し訂正するとか訂正して判定されるんですけど、うん、判定はですね、要支援12、要介護12345の7段階になりますね。
7つも分かれてるんですか。
はい、で最近はですね、少しやっぱりこう介護保険を受ける人が増えたせいだと思うんですけどね、うん、認定が少し厳しくなってるっていう印象はありますね。
そしてケアマネージャーが実際の介護プランというのを作るわけですか？
そうですね、鹿嶋市では、ね、4つの地域ごとに包括支援センターというのが設けられてるんですよ、
はい、
そこにケアマネージャーがおりますので、ケアマネージャーというのは、ね、本人のさまざまな状態をよく見てるんですね。必ずしもだから病気だけじゃなくて、ね、本人の、ね、生活状態とかね、はい、あるいは経済状態まで見てくれますので、非常に頼りになる存在なんですね。
ぜひ皆さんも地域にある地域包括支援センターを利用していただきたいと思いますけど、これ、まあ、地域ごとに小学校区で分かれてるような感じになってるんですよね。
はい、
鹿嶋西地域包括支援センターはサントピア鹿嶋の中にありまして、小学校区では豊津、豊里、三笠、鹿嶋ということになっています。それから鹿嶋東地域の地域包括支援センターは高尾崎ですね、はい、ここは波野、高松、平井、八方の小学校区になります。それから大野にもありますと中野地域包括支援センター、はい、ここは中野東小学校と西小学校で大野診療所の方にありますね、はい、それから大道地域ですけれども、こちらの地域包括支援センターは松倉先生、小樹園の方にあるんですね。
はい、そうなんです、
そして大道東と西小学校区ということで地域にこう分かれていますので、ご自身がお住まいの一番近い地域の地域包括支援センターの方に相談されるといいですね。
はい、そうですね、家族だけで悩まずいいですね、ケアマネージャーに相談されるときっといい結果が出ると思いますね、
はい、そうですね、
判定っていうのはですね、2つの面から見てるんですね、1つはですね、高齢者の生活自立度っていうのがありましてね、
はい、
まあ、簡単に言えばどのぐらい動けるかですよね、そのポイントはですね、杖を使ってるかとかですね、
はい、
車椅子も利用してるかとかですね、そういうことによって程度が違うんですね、でもう一つの方は今度は認知の方に近いんですね、高齢者の日常生活の自立度といいましてね、
はい、
例えば日常生活に支障をきたすようなですね、なんか異常な行動とかね、薬なんか自分で飲めるかとかですね、
はい、
誰かが注意すればできるのかとか、全くできないから誰かが全部お世話しなきゃいけないかとかね、そういうことによって程度が分かれるんですね。この2つの組み合わせによって判定はされるんですけど、はい、
分かりました。さあ今日は平均寿命と健康寿命ということをテーマにしてお話を伺ってきました。松倉先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松樹園、松樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。